矢蓋秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、胃は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間、ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいな、というふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送で、ライブでお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ非常にありがたいな、というふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、FM761@fmwind.com、ファックスの方が24局の6699、24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、ここ最近ですね、めっきり涼しくなってまいりました。まあ、本来であれば、まあ、トマトとかですね、まあ、夏の暑い時に、まあ、たくさんね、収穫できて、ああ、夏だなと、いうふうなことになるんですが、今年はどういうわけか、まあ、天候不順ということで、なかなかこう、トマトが赤くなってくれなかったということなんですけども、まあ、遅ればせながら、ぼちぼち、赤いトマトが、まあ、取れてきてるかなという感じで、まあ、ほっと一息かなというところですね。あと、先日、東京の方にございます、世田谷の成城というね、割とこう、高級住宅街なんですが、そちらにある、イタリアの、レストランタウンなんですけども、まあ、古くからお付き合いさせていただいておりまして、そちらのシェフの方がですね、親子で来られて、あと、まあ、ご友人の、まあ、調理やられている方も一緒に来られて、こう、農場を見ていただいたりということで、楽しく過ごさせていただきました。まあ、じゃがいもをね、雨の合間に掘りに行ったり、まあ、なんとか、やれてるかなという感じですけどね。まあ、楽しくやらせていただいております。今日もですね、素敵なおはがきを、一枚いただきました。早速読ませていただきたいと思います。今日の、切手は貝殻ですね。はい、素敵な、スタンプカード。いただきましてありがとうございます。リキンディさんですね。いつもありがとうございます。8月6日、広島県知事、追悼式での挨拶。核兵器を持つこと、核抑止力の本質は何かを子供に説明、実に関する、それ以上分かりやすい説明はないでしょうね。とね、仲の悪いお隣さんと、それなりにうまくやっていくために、あらかじめお互いの家に爆弾を仕掛けておく。気に入らぬことがあったらスイッチを押すの。と脅す。でもお互い死にたくないから、そうそうスイッチを押さないだろう。でもその爆弾はより強力な方が相手を脅す効果が高いだよ。ということでしょうか。まさにそうですね。それが、まあ核兵器の抑止力と言われることで、国連と言われるね、連合国、ユナイテッドネーションの常任理事国が持つことを許されている核兵器。まあ、それでこう、平和が均衡を保っているというね、おかしな状況にあります。まあ、我が国はですね、地球上で唯一、核兵器を使用された国ということで、あくまでもそういう悲劇は繰り返さない。ということで、強い意志を持ってですね、まあ反対の、こう、被害を持っていきたいなというふうに思いますね。 母なる大地、地球には、地球は一つしかないのに、いつまで、茶番劇続くのでしょう、と書いていただきました。クイキンディさんですね。いつもありがとうございます。それでは一曲目お届けしたいと思います。こちら。1曲目ビートルズ聴いていただきました。まあ、先日ですね、21日、22日、まあ、この2日間なんですが、十勝の大樹町、浜大樹なんですけども、そちらに今年、11月からオープンするという予定のホテルがあるんですね。そんなところにホテルあるのかということなんですけども、元 JRA のですね、牧場があった場所なんですけども、それをホテルに改装をして、ホテルとして生まれ変わるというとこなんですけど、名称がね、メムアースホテルっていうんですね。まあ多分、普通のホテルを想像されるとちょっとこう違うかなという感じなんですけど、まあ、馬を飼っていた JRA の厩舎が、まあ、たくさんあるんですね。で、そこに、実験型の、いろんな、お家をですね、一個ずつこう建てて、全部で6軒くらいあったかな。で、ちょっとこう変わったお家もありまして、まあ、それをホテルにするということで、ちょっとこう、なんていうのかな。宿泊料金が、そういうところなんですけども、非常にこう、まあ私にすれば結構高額かなという感じなんですね。一泊何万円、5万円、6万円とかそんな感じなんですけど、まあそういうところにちょっと行ってまいりました。で、何しに行ったのかっていうと、去年の11月にですね、インターネット上の農学校が開校されました。ザ・キャンパスというね、農学校なんですけども、そちらからオファーをいただいて、まあ、講師末席にこうしていただいたんですが、 そのオーナーさん、井本さんって言われる方で、その農業をですね、こう広くみんなに知っていただいて、体験していただいて、どんどん普及したいという思いで、まあ、やられたんですけど、そのメモアースホテルというね、その場所で、食のことについて、真剣にこう、体験をして考える、一週間、それをですね、来年、夏に、そこで開催したいということで、まあ、それの検討会だったんですね。で、一応目標はですね、3000名を、集めたいということなんですけど、まあ、場所的にはですね、その3000人の方が集まるにはもう十分すぎるぐらい、場所があるんですね。で、今回その検討会に、まあ、呼んでいただきまして、皆さんでこう食事を作ったり、話をしたり、ディスカッションをしたり、まあ、テントで宿泊したりということで過ごしてまいりました。で、その時にこう来られたメンバーの方なんですけども、それぞれのですね、エキスパート、達人がこう見えられまして、ちょっと面白かったんですね。料理の達人、キャンプの達人、それから野外のサウナの達人、それから、ビーガンの、専用のお店をやられてるご夫婦だとか、まあ、元俳優の方だとかね、まあ、いろいろこう、来られまして、全部で12名、まあ、おられたんですけど、それぞれが、こう、いろんな、業種にこう、精通をされた方たちで、いろんなこう、意見を出し合いながらですね、その、来年、食について考える一週間、どういう展開をしようか、ということで、まあ、話を、してきたんですけども、まあ、それぞれの、こう、立場でですね、いろんな、こう、意見が出るんですね。で、その意見も、かなりハイレベルな意見で、全然結局まとまらずに、どういう、企画にするのか、全くこう先が見えない状態のまま、解散をしたということで、まあ、それなりに楽しかったんですけどね。まあ、実際こう企画をして、開催するまでには、かなり道のりは遠いなと。いう感じがしたんですけども、ちょっとこう、興味津々な、面白い企画かなということで、まあ一応、1年後これからの準備してですね、非常にこう、楽しみな企画かなというふうに思いますね。それでは、2曲目お届けしたいと思います。こちら。 ワンダー聞いていただきました。まあ、料理のね、話なんですけども、まあ、みんなでワイワイこう楽しく食べる料理っていうと、まあ、パーティー料理かなということになるんですが、まあ、私は個人的にはですね、このパーティー料理作るのが結構こう好きかなと思うことがあるんですね。で、どこから面白いかっていうと、どんな、こう、組み立てにするか、メニューを書くとこからですね、なんかね、ちょっとこう、気持ちがハイになっていくんですね。だから、パーティー料理。まあ、そうじゃない、普通のね、料理でもそうなんですけど、特にパーティー料理は、たくさんの人が来られて、こう、ワイワイ言いながらこう、食べてもらう。まあ、会話とかですね、その、企画とか、レセプションの方に注意がいって、こう、料理がなかなか、気がいかないということもあるかと思うんですけども、まあ、それに、こう、かぶすぐらいの感じでですね、こう、メニューを書くと。まあ、こっから結構、こう、楽しいんですね。で、まあ、これは、まあ、ラジオの構成書くのと、ちょっとこう、通じてる部分があるかなと。で、メニューを、こう、考えるときに、食べる人に、こう、なりきって、こう、考えるというね。まあ、それなりにパーティー料理は面白いな、というふうに、まあ、思うことがよくあるんですね。で、まあ、ここ最近どんな感じでやったかなというと、まあ、昔はですね、勤めてる時に、その事業所で、従業員100人とか200人いたんですけども、その、パーティー料理を、まあ、作るということをやっておりました。で、本当はスタッフ手伝いがいたんですけども、仕事の都合で最終的にはこう一人でこうやる羽目になったりとか、まあそれはそれで結構いい思い出だったんですけどね。あとはまあ小学校の100周年記念の祝賀会の料理とか、まあ今はですね、街中に、ホテルヌプカというのができておりますけど、元の美濃屋ホテルさんですね。まあこちらで、キューバ映画、南米の映画のシリーズをやった時に、まあちょっとしたパーティーで、ということでパーティー料理作らせてもらったんですけど、その時も結構こう楽しかったな、というふうに思いますね。まあその時は、キューバ人の、キューバからこうお嫁に来られたね、友人がいるんですけども、キューバ料理を作ってもらったりとか、まあそんなことをやって結構楽しかったな、という感じですね。まああとは、自分の還暦祝いの時にですね、町内の方をお招きして、家で、パーティー料理をやって、まあ、その時もこう結構喜んでいただけたな、というふうに思いますね。で、まあ、このパーティー料理の初っ端出す時に、まあ、世間ではアミューズと言われる、ジャンルがあるんですね。で、アミューズメントとかって言いますけど、何ですかって、この間、どっかのシェフ、に聞いたら、お楽しみですかねとかいうことを言われてました。最初にこうパッと出た時に、おっというこう、ちょっとなんかこうひねった感じの、普段食べることがないような、そういうものをこう、小さく、こじんまりとこうパッと出すと、まあそれでこう気持ちが緩むというか、料理の方にこう入っていくということで、まあアミューズって言われるんですけどね。 まあ、そういうものを最初にこう持ってきたりとか。まあ、それは、構成上ね、結構面白いですね。で、まあ、食べていただいた方たちは、そういうこう、演出によって、こう、料理の楽しみ方、味わい方、美味しさの感じ方っていうのが、まあ、変わってくるのかな、というふうに思いますね。で、メニューの構成もそうですけど、目で見た、その、楽しさ。まあ、そういうところも、まあ、結構、こう、ポイントになるかな、というふうに思うんですけどね。ただ、ま、私の場合、こう、ビジュアルお前は全然ダメだと、こう、ずっとこう言われておりますから、盛り付け下手なんですね。で、飾り付けも下手で、ちょっとこう、不細工な田舎料理みたいな、そんな感じなんですけど、まあ、最近最後にやった、還暦祝いの時はですね、鶏の丸焼きをやったんですね。お腹に野菜詰めて、まあ、よく見るような皿にこう、上向きに乗って足がこう、2本によってこう、出てる、丸焼きなんですけども、まあ、足にですね、こう、チャック花と言われる、髪を切って、こう、ひらひらにした、こう、花をですね、つけるわけですね。で、それだけでね、結構こう、見た目、おっという感じに、こう、なったんですけどね。まあ、自分では、お、結構いけたな、というふうに、まあ、思ったんですけど、食べられた方たちもですね、うん、なかなか、美味しいな、と。まあ、味は、まあ、別としてね、やっぱり見た目でそういうふうに、こう、感じられたかな、のかな、というふうに思いますね。まあ、小さなパーティー、大きなパーティー、まあ、いろいろありますけど、まあ、メニューを書く楽しみ、アレンジの楽しみとかですね。まあ、そういうのもちょっとこう、やるとですね、生活にこう、パッと華やいだこう感じができて面白いのかな、というふうに思いますね。たまたまちょっとこう、料理のことって、いろいろこう思い出したことがあったので、ちょっとまあ、そんな話をね、してみました。それでは曲の方、いきたいと思います。こちら。
Never trust the stars in your land. Fall in love. Look for hidden signs before you start to cry. Never trust the moon when you're around. He knows all the lies and he knows how to lie. Just the way he's for us now. In the sky, far away, and see if you can. We're just to be when you're about to fall in love. For your dreams may fall apart. So if your heart really small, only trust in your heart. All the lies.
メールをいただきましてありがとうございます。カックンですね。いつもありがとうございます。読ませていただきます。こんばんは。いつもラジオ放送ありがとうございます。聞かせていただきます。ありがとうございます。食の達人さん、すがりできる、そを安全な方法で作り上げる、その作り、薮田さん、短時間に工程を繰り広げる、有効ですか？クエスチョン。また、そうがしっかりしていればそのまま食す。でもこれは人間が怠けてしまう便利でインナーバラ良くないですね。書いていただきましたね。素材、そう。ここに成分と水を入れ、完成、宇宙食的なクエスチョンでも、やはり、そうは作れない。そう作らず栄養を得る、すみません。お話ずれていますね。いや、そんなことないですね。時期的な、機械的なお話。やっぱり、目を料理から、視覚的要素、大事ですって書いていただきました。ありがとうございます。まあ、料理とかね、食とか、素材とか、まあ、野菜もそうなんですけども、まあ、数字だけのものではないので、なんていうかな。やっぱり、こう、体で感じる、気持ちで感じる部分も結構、こう、必要なのかな、というふうに思うことが結構ありますね。それでは、話は変わってですね、以前ちょっとお話をしたことがあるんですが、今年の春にですね、法律が、改正になっております。まあ、たくさんの法律が、まあ、改正になっているんですが、その中で、今、カックンからいただいた話にも共通するんですけど、食べ物の話。で、その食べ物の素材になるもの、農産物、それの種の話なんですね。この飼料法という法律がございまして、それが改定になっております。非常に大事な、食べ物といえば、お米、大豆、麦、まあ、こういうものが穀物で、保存食にもなり、炭水化物であってですね、生命維持には欠かせない、食べ物なのですが、まあ、今まではですね、日本の国、国家がですね、これを守ってきたんですね。で、どういうふうに改正があったかというと、国は、この種を守りませんというふうに改定をされております。まあ、守る守らないというよりも品種改良とかですね、この種原原種を、作って種を確保するというのは国がやってたんですが、国しかできなかったということなんですけども、一般企業もこれに参入できるというふうに改定がされております。で、世間でこれを危惧されるのがあるんですね。で、ただまあ危惧される以前にですね、今まで国しかできなかったのがみんなできるようになった。さらにいいもの、さらに安いもの、優れたもの、こういうものを作り出すことができるじゃないかというふうに、いいように考えればそうなんですけども、悪いふうに考えてしまうとですね、例えば遺伝子組み換えの種なんかに、よく使われている手法なんですが、種に特許権つけるんですね。で、真似したら特許侵害で、訴訟が起きるということで、種を独占するという話があるんですね。 遺伝子組み換えの、種、レディーダイズとか、レディーコーンとか、スターリングとか、そういうものは、そういうふうに作られてるんですね。特許権がこっちに出て、真似することができない。コピーもできない。こぼれた種が勝手に知らんうちに生えても、特許侵害で訴訟になるという非常に恐ろしい光景が繰り広げられてるんですが、そういうことをこう危惧されるんですね。で、それを考えていくとですね、種がやられてしまう、食い物がやられてしまう、自分たちのままならない状態がこう作られてですね、よろしくない世の中になっていくぞ、というふうに考えることができるんですが、そこはそれ。我が国にはですね、固定種在来種という、古くから我が国特有のこう作られてきた、守られてきた、種があるんですね。で、それに関しては、特許つけることができない。種取ることも許されてるんですね。で、これが、今のところ法律が変わっても、種取りしてもいいですよ、ということになってるわけですね。で、まあ、それをですね、本当かという話がこう結構ネット上で飛び交っておりまして、この帯広にはですね、農林水産省の、出先の事務所なんですね。で、そちらに問い合わせをしました。担当官の方が2人ですね、お二人の方がいろんな資料を、調べてくださいまして、札幌の、支局にも聞かれて、霞ヶ関の 本庁にもこう問い合わせをして、専門の担当官がおられてですね、正確な資料を調べて、入手して説明に来られたんですね。で、その対応の仕方ももう毅然とした態度でですね、そのネット上でいろんなこう飛び交ってる噂とか、もうそういうのって根拠がないんですよね。で、それはもう本当に、ちゃんと法律に照らし合わせてこうですということを言い切られるんですね。まあ、私は農水省の方に怒られることが過去結構あったんですけども、こうやってこう協力していただけるとですね、非常にこう、力強い方たちだなというふうに思いますね。で、まあ、先ほど、オリンピックだったかな。1号の、我が国特有の品種を、韓国が真似してコピーしたかなんか、そんな話があって、やっぱり我が国のものは守っていきたいよね、ということで、今回は、我が国特有の、固定種在来種、昔からずっと作られた、守られてきた、作物、食料、これを、国として、例えば特許をつけて守るとか、そういうことができるのかどうか、今度は防御する方法がありますかという質問をしたんですけれども、最初簡単な資料で即答していただきまして、その後もう徹底的に調べて、昨日、また同じ担当官の方がですね、こう2人来られて、たくさん資料とともに、説明を約1時間してくださいました。まあ、これから、守りを国としてこうやっていくということでこう示していただきまして、まあ、さすが、農水省の方だなということでちょっとこう感心をしましたね。で、まあ、もちろんこう話をされている時も、もう毅然とした態度で、もう襟を正しくされるんですが、うちの事務所でこう話をしててですね、帰りがけにお土産を渡そうとしたんですね。今ちょっとこうニンニクの加工品作ってまして、黒ニンニクがあって、まあお疲れでしょうからこれちょっとこう食べてみてくださいって渡そうとしたら、いや、これは受け取れませんということで、ダメなんですかって、やったんですこうやって、もうすごいなんかね、こう、ヘリ出しすぎちゃうかぐらいの感じで、こう、わあ素晴らしいな、というふうに思いましたね。まあジャーナリストの方もですね、相手さんのコーヒーには絶対気をつけないと。ということをこう言われておりましたけど、まぁ、あ、ちょっとこうそんなのを垣間見て、いや、頼もしいなぁということで、まぁ、あ、我が国のね、食料は国として守っていくということも、まぁ、あ、今回の担当官さんの、まぁ、あ、態度とかね、そういうのもこう十分現れていて、まぁ、あ、安心できる、ことをですね、ちょっとこう確認できたなぁということで、まぁ、あ、嬉しい時間をこう過ごさせていただきました。まあ、ネット上でですね、いろんなこう情報が飛び交っていて不安を煽るようなこと、結構出ておりますが、決して まあ、国としてね、それを野放しにしてるということではございませんので、まあ、皆さんもあちこちこう調べてですね、安心材料をこう見られて、まあ、これからの先ね、安心してこう、日々生活ができるように、まあ、されたらいいなというふうに思います。それでは曲の方いきたいと思います。こちら。ティナターナー聞いていただきました。まあ、歩行者天国がですね、今年6月からスタートをして、9月の2週目で、まあ、フィナーレということで、まあ、13年目を迎えてですね、全行程12回ということで、10回が終わりました。残すところあと2回なんですけども、まあね、オープニングをやるときの準備で結構こてまどったりということで、まあオープニングが終わってホッとしたなと言ってたが、まあその中で例えばよさこいとかですね、飲み物大集合とか、まあその回ごとにこういろんなこうパターンがあってですね、まあそれも無事乗り切って、よくぞここまで来れたなというふうにこうみんなで、まあ、肩をこう抱き合いながらですね、喜びをこう分かち合うんですね。いや、これもまた楽しいもんだな、というふうにこう思うんですが、まあ、昨日はですね、ちょっと、 会議がございまして、開催会議というのがあって、イベントとしてご参加していただく方たち、イベンターの方たちにですね、いろいろ、お答えのことを説明してですね、当日の詳細の打ち合わせだとか、まあそういうのも、短時間で、やるんですけども、その時に、まあ私たちもあなた方も、同じボランティアですと。無償で、ご奉仕をする立場なのでということを、まあ事務局の方からこう説明してですね、こう言ってる時に、まあ仲間、まあ4人か5人ぐらいいたんですけどね、まあ非常にこう、その言葉がですね、こう、なんていうのかな、よくやっってるよね、俺たちみたいな感じでこう響いてくるんですね。で、まあそうやってくれたのは、まあみんなで助け合いながら、いろんなことも、共有しながら、まあやってきたから、まあそうなのかなというふうに思うんですけどね。まあこれが通じ合うことを、まあコミュニケーションなのかなということで、ここでもですね、回を重ねていくと、だんだんそういう、こう、ことがですね、まあみんなでこう共有できて、こう、分かってくるというか、これがコミュニケーション、通じ合うこと、まあお互いね、信頼し合うことかなということで、いや、これも一つとして面白いよね。で、なかなか、まあみんなでこう話し合ったことと違う動きをする方とか、まあおられるんですけど、まあそれは、まあ個性であって、やっぱりみんなでこう話をして、まあわかるかわからないかっていうのはね、まあ結果ですからわからないんですけども、努力をしましょうよということで、まあ話をこうしておりました。まあボランティアのこう集団っていうのは、会社だとかですね、クラブ活動だとか、まあそういうのとまたちょっとこう、一種違うんですね。無給の奉仕、ご奉仕集団ということで、ちょっとこう、今まで私は経験したことがない、まあ組織で、いろんな勉強ができるかなということで、まあ最近ね、思うようになりました。まあ結構大変なこと、辛いこともあるんですけど、まあこれは、まあ試練というかね、エクササイズというか、まあ、新たに経験できるから、まあ、よしとしましょうよ、ということで、最近みんなで話をしております。まあ、多分、社会に対してご奉仕をするということで、まあ、したいけども、ちょっとね、っていうふうに、まあ、思われている方はたくさんおられると思うんですけどね。昨日もちょっとこう話をしておりましたけども、学生の、ボランティアさん、まあ、来られたりするんですけど、最近は進んで、なんか、ボランティア活動される学生さんが、まあ、増えてきたのかなというふうに思うんですね。で、自己紹介していただいたり、こう、いろいろするんですけど、その時に、非常にこう、しっかり話をされる、中学生だとか高校生がいて、いや、頼もしいよね。みんなで一緒にやろうよとかって結構ね、勧誘してるんですけどね。まあそうやってこう若い人たちがこう仲間になってくれて、まあ、まあ街中もそうですし、お答えもそうですし、まあみんなの暮らすね、この環境がどんどんこう明るく楽しく、なっていけば、まあそれはそれでいいのかなと、思うようになりましたね。まあ、ご興味のある方はですね、ぜひ、こう、歩行者天国、覗きに来られて、まあ、本部とかに私おりますんで、声かけていただけたら、まあ、いろいろ、こう、ご案内できるかな、というふうに思いますね。まあ、ちょっと、こう、楽しいこと、盛りだくさんだと思いますんで、まあ、ちょっとね、頭の片隅に、こう、止めておいていただければな、というふうに思います。それでは、曲をおかけしたいと思います。I'm not sure. 古代の農業と言われるものってですね、焼き畑農業というのがあるんですけど、まあ、草原というか何もないところはほっとくと草が生えてそのうち森になっていくんですね。で、まあ、それを、まあ、考え方によればですね、何もないところに足りないものを補うために草が生えて木が生えているというふうにこう言われるんですね。で、そういうふうに考えていきますと、その生えてきた草とか木をですね、燃やして灰にして、まあ、それを、まあ、畑にしたところに還元すれば、焼け畑農業ということで、まあ、非常にこう足りないものが補われて理にかなってるよねということになるわけですね。で、まあ、うちでも去年あたりから、試験をやってるんですが、まあ、草を刈ってですね、その草を干して、まあ、燃やして灰にすると。で、その灰を使うと作物が非常にこう、ストレスなく育つということが分かってまいりました。まあこれはまあ昔からもちろんこう言われていることなんですけども、農法でですね、バイオダイナミックという、農法がございます。まあ我が国の、昔からある、農法とですね、まあ共通する部分は結構あるんですが、まあそれを非常に農業体系こと細かく、まあ、示されたものなんですけども、まあ、その中にもですね、灰を作って使うというのがございます。D の8というのがあってですね、それもまたちょっと面白いんですけども、まあ、話が戻って、灰、草を燃やした灰を使うというこの農法なんですけども、今年はですね、 ちょっとこう予想外に雨がちょくちょくこう降るよねということで、干し草がなかなか作れなかったんですね。草を刈って乾かしてさ、集めて、はい作るぞって言ったら雨が降ってですね、草がしけってしまうんですね。で、それが2回3回続くとですね、こうしけって重たくなって、こう草が枯れて、朽ち果ててくるわけですね。土に戻ろうとするんですね。で、遅ればせながらそれを集めて火をつけてももう手遅れということで、まあなかなかちょっとこう、灰の確保ができなかったなということがあってですね。まあこれからちょっとこうだんだんこう気温が下がって寒くなっていくんですが、まあ、できる限りこうやってですね、まあ結果を見ていければなというふうに思いますね。まあこのやり方は家庭菜園でも、まあ、十分使えるやり方かなということで、ちょっとこう、おすすめの農法かな。焼け畑農業。草木灰、草木の灰を使うということで、ちょっとこう、面白い結果がね、見えてきたりしますんで、おすすめかなというふうに思います。それでは、お別れの曲いきたいと思います。こちら。
I need a love to grow. I don't want another hollow. If it's passing out, one somehow will be there, ready to share. I need a love to show. I'm so tired.
そうこうしてるうちに今日もお別れの時間が近づいてまいりました。まあ、今度の、歩行者天国なんですが、結構メニューがたくさんございまして、お楽しみ結構いける回かなというふうに思いますね。ステージイベントはですね、歌あり、踊りあり、エアロビクス、アカペラ、結構ありますね。ダンス、 で、ですね、クロージン、あ、これはクロージングか。すいません。間違えましたね。今度の日曜日はこっちでした。申し訳ございません。やり直し。ダンスの発表会。それから着物のファッションショーですね。あとは、まあ、防災の学びがあったりですね。まあ、ホコテンどうなっとしてるかって言ったら、道路に彫刻を書いてお絵描きコーナーと、遊びコーナーはフラフープとかホッピング。今流行りのベイブレード。ベーゴマみたいなですね。それから、将棋体験コーナー。太陽光発電。PR コーナー。クイック生態。図書館。ミニ四駆。それから、防災のもしも北海道でしょ、おもちゃ病院でしょ、缶バッジ作りコーナー、塗り絵コーナー、それから、木育広場とかね、雑貨室とか、くつろいでゆったりできる古典ガーデンプレイスとかね、帯広音楽鑑賞協会さんの PR コーナーとか、まあ、盛りだくさんですけども、こんな感じで、古典、歩行者天国やっております。残ったところ、あと2回ということでね、まあ、時間のある方はですね、ご家族、お誘い合わせの上、まあ、来場されたらいいかなというふうに思いますね。私は本部におりますんで、ぜひお声掛けいただけたらなというふうに思います。来週水曜日は斉藤健さんのシンプルライフとかですね、私の次の出番は9月の12日になっております。再放送は、日曜日の10時からとなっております。それではまた、お耳にかかりましょう。さよう。My friend.